初めての機材を使うのってのはちょっと緊張するものですね。この間のジェステレの生配信では冒頭約10分間にわたりずっと、IBB のオープニングクレジットと、FMC のクレジットが10分間ループしまくるというですね、大放送事故を起こしてしまいました。本当に申し訳ございませんでしたって笑いながら言うなっていう、あれもうなんか今日高橋一郎氏がその話をしてくれて、ずっと見てたらしいんですよ。だんだんなんかだんだんだんだんおかしくなってきてずっと大笑いしてたらしいんですよ。もうずっと「ウィーアートークレディオ」が流れてそれでダダンダダンバリンダリンっつって「ウィーアートークレディオ」ダダダンバリンダリンなのに映像はなんかいろいろ楽しげに喋ってる映像があって、何喋ってんだかさっぱりわからないっていう、そういう状況で、10分間でチャット欄だとかで音がおかしいですよとかなんとかっていうのはこう皆さん書いてくださって、でさらにはですね、FMC 九州から平上優子さんまでもが、メール等で、LINE で、今事故ってますよという通知をもうあっちこっちから全国からですね、音が今おかしいですよと通知が来てたのに全員見てなかったというですね、普通大体誰かが見てるんですよね。これやっぱこういうのっていうのはいわゆる魔が差すということなんでしょうか。魔が差してしまいました。ということで今日はね、東京のスタッフからいただきました最新鋭の機材を、使っております。どうなんでしょうね。ともかく失敗だけは許されないということで怖いので、今日はダブルで録音をしているという、いうことでどっちかが生きてるでしょう、はい、ということでございまして、まあ本当に機材がねどんどんどんどんコンパクトになっていくんですよ。本当にこれね多分ね10年前だったら1000万ぐらいしてた機材だと思いますよ。それがね今数万円で買えるって恐ろしい時代になったもんということでございまして、お送りしていきましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西新大阪 FMC G スタジオからオンデマンド放送でお送りしてまいります。おーピーって出ましたね。怖いですね。早速来ましたね。早速来ました。恐ろしいですねこれはね、ということでございまして、さあお相手はこの方です。
あ、前島です。本当にトラブルがね続いてますね。なんか某ね某政党もトラブルが
あるんですね。余計なこと言う余計なこと面倒くさくなるんだから最近高橋君も言ってたよ。なんか最近なんか前島君がなんかやたらと攻撃的になってきてませんか。
もうねちょっと自分が想像したよりも以上にひどいことがどんどん目に入っているのでちょっと本当に許されないと
あそうすか
許せないなと。
またそれは伺わないことにしておきましょう。続いてこの方です。
あはいはい、エグです。
はい。そして今日は松田さんお休みです。そして FMC 九州、水前寺公園 FMC サテライトスタジオに多分いるのはこの人です。
はい、平上優子ですけども。
けども。
そのループしてたんじゃないですか。
ええ、音がね。
お世話になりました。はい気づかなくてすいません。
ただそのバックでですね楽しげに話してる内容が聞きたかったんですけど、全部そのループの BGM で
ダダンダダン
もうあれですよ。もう全国から必死で
だんだん鼻が立ってきて鼻が立ってきてですね。
まあそれがプロの仕事ですから。
同じ音楽のループがずっと続く。
あれね普通
の、ね、今まではなかったからですね。
あのねループにね何もしないとループになっちゃう設定が、その機械がね。で、いつもループを外すんですよ。
はい、
で、外して、本番に臨むんですけど、なんかの、弾みで、 そのループになっちゃってたんですよ。
だからやっぱりあの歯が抜けたことによってもその環境が変わったっていうのがあるんじゃないですか。
違うでしょうがよ。
はい、
やっぱ歯が抜けてね、やっぱ
力が入らないっていうのはよくあるみたいですからね、歯って大事だなと。
今はもうちゃんとあの戻りましたけどもね、
木工用ボンドでくっつけたみたいです。
木工用ボンドじゃないですけどね。
で、あの、すいません、そのループの話なんですけど、はい、一時誰も何にも書かなかったんですよね、多分見てたら。
ああ、
で、あまりにも長くなってきたから、多分誰かが一人が上げてきて、
そしたらドバーンって上がっちゃ
う。チャットでね、ものすごい訴える、
そう、だけど、もしかして自分だけじゃないかって。
志村後ろみたいなもんだからね。ということで、まあ、
今日楽しかったです。
ありがとうございます。
いや、楽しんでいただけたのかしら。
まあ、たまにそういう、イベントが必要だなと思って、ちょっと私も。
イベントじゃねえよ。
工夫をしてみたんですけどね。ということで、
ではこれが
お便りを
どうしようか、
こちら宮崎県宮崎市からいただきました。46歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン。
ありがとうございます。
つぶらやプロ、帰ってきたウルトラマンの主人公郷秀樹役などで知られる俳優の段次郎さんが3月22日肺がんのため、亡くなられました。
あ、タバコ吸いそうな人ですからね。でもなんか、
ウルトラマンシリーズの主人公で、まあ、奇跡に入られた方というのはこれ初めてじゃないかと、ご冥福をお祈りしますということで、はい、やっぱりあの他の、ウルトラ兄弟を演じた俳優さんからも、まあ、驚きの声が上がっているようですね。そうですね、
やっぱりそのいろいろ理由があると思うんですけど、やっぱり今年に入ってからやっぱり人がですね、やっぱりどんどん亡くなっていくっていうのはすごい多いなと。
それはあのお注射のせいとかの話は持ってこないでくださいね。
お注射の
せいにすると、はい、あの番組上いろいろと検閲が厳しいので、そこら辺はよろしくお願いしたいと思いますけどね。そうですね、
まあ本当に、まあ、肺がんっていうことやったんで
らしい、
うん、まあまあお注射はあんま関係ないと思うんですけど、
注射言うな。
あのやっぱりタバコとかですかね。
だから、まあ喫煙者かどうかは分かんない。
たぶん喫煙者だと思うんですけど、はい、そういうシーンは何回か見たことありますが、大体昭和のウルトラマンの俳優さんっていうのはどちらかというと悪役をやる可能ケースが多い気がしますね。だから、うん、初代ウルトラマンの黒部進さんなんてのは、はい、もうまさしく悪役専門になっちゃってたじゃないですか。例えば水戸黄門での悪代官の役なんかしょっちゅうやってましたよ。であとウルトラセブンの森次浩二さんは悪役もやるけど、まあ、善玉の方が比較的多かったんですね。で、この帰ってきたウルトラマンの郷秀樹役のこの段次郎さんはどちらかというと悪役が多かったんじゃないかな。で、まあまあ善玉も時々やってましたけど、ただ割とあれですよ、顔がほら、まあハーフですからね、この方。お父さんがイギリス系アメリカ人で、お母さん日本人でっていうことで、その、まあ、なんだろう、こう、シャドウというか、こう影がこう、陰影がこう出やすい顔なので、
はい、
やっぱり悪役とかそういう。で、あと、帰ってきたウルトラマンじゃない、ウルトラマンエースの高峰刑事さんも、はい、どちらかというと、これはまた必殺だとかで必ず吊るされる側に回ってたんですよ。
ね、ウルトラマンエース、あの人はなんかもう映画見たせいか、パン屋さんのイメージしかないですよね、もう。
ああ。パン屋の役をさらウルトラマンメビウスかなんかでしょ。
そうです、
なんかね、あで、それまでね、いろいろと揉めてたんですよね。南優子とね。
ああ。
北斗星司と南優子いろいろあったみたいなんですよね、いろいろ。最近になって手打ちが済んだみたいですよね。それで、最近だってここ十何年ですよね。はい、まあまあそういう、だから、もう、善玉専門って言ったら、多分ウルトラマン太郎の、
はい、
誰だっけ、東幸太郎をやった
のは、あれはね、ほんまは映画で、
ウルトラマン、なんかあんな有名な俳優の名前出てこねえんだ
って。ほんまはね、映画で、なんかその、あれ、先進者と、あれですよ、太郎が出会って、もう一回、変身するっていうシーンがある映画があったらしいんですけど、それが何らかの大人の都合でなくなったみたいですね。
まあともかく、ねえ、うん、 うん、でも寂しいですね。
はい、
あの帰ってきたウルトラマンはやっぱりあの私にとってもかなり印象的な作品で、
うん、
あのウルトラマンの時はまだ私小さすぎたんですよ。まだあの3つかそこいらだったんで、で東京に住んでた時にその本放送を見てますけど、
はい、
でやっぱりあの確実に脳みそに入ってきたのはもう再放送でしたね。で再放送を見てそれが4歳か5歳ぐらいから、まあ、結構何回も再放送やってましたから、
はい、
見てでウルトラセブン見てそれで、しばらくはあの横道にそれるわけですよ。武田アワーというその番組がね、で怪奇大作戦だとか妖術武芸帳だとか、
はい、
それがもうあの私はそっちにはまってしまったんで、その横道にそれたんですよ私は間違いなく。 でそこでなんか知らんけどあのもうウルトラマンなんてのはオワコンで終わったもんだとずっと思ってたら、
はい、
帰ってくるって話になって、帰ってくるのウルトラマンがとかって、なんそれとか思ったら全然別人だっていう話で、
はい、
じゃ帰ってきたんじゃねえだろうっていう、
それあのほんまね、
また来た次のウルトラマンっていうだ
けの、ほんまウルトラマンにしたかったらしいですけどそういうお金の都合がね、なんか、
まあ、
らしいですね。
だからまさかあのウルトラ兄弟って概念がそもそもなかったわけですよ、
ですね、
最初は。だからそれがまあ、ウルトラあの帰ってきたウルトラマンから、
はい、
あのウルトラセブンがゲスト出演するし回があり、
はい、
そこでそのまあ、あのなんだっけウルトラブレスレットを託すわけですよね。そこからこうあのウルトラ兄弟のエピソードがだんだんだんだんこう広がっていくという話になっていくわけです
よね。はい、ジャックはあれでしょう、あの変身アイテムのない唯一のウルトラマンじゃないですか。
ただ手上げるだけですからね、
はい、
手上げたら変身できるという、ね、
でもあれもなんかあれシンクロしないといけないでしょ、なんか
まあまあなんかあるらしいですよ、はい、まあ、でもウルトラマンに出てくる地球防衛軍の中では私はマットが一番好きで、モンスターアタックチーム、
はい、
マット、あれ の, あのマットジャイロが好きなんですよ。
ほう、
今でいうオスプレイですけどね、完全にオスプレイを先取りしたあのやつですけど、
はい、
でマットアロー1号とマットアロー2号があるじゃないですか、
はい、
で、あと マットビハイクルがいいですね。
はあ、
あれですよ、コスモロータリーですよ。
は
あ、マツダの、でもう未だにミニカー持ってますよ。
うん、
であれで途中で、ね、なんかジープも出てくるんだよね。ジープになんかバズーカ砲みたいなのがついてるやつ出てきて、
ありましたっけそんな
あるのよ。で、あのマットビハイクルも、
はい、
だから迷彩仕様みたいなのも出てくるんですよね。
ほう、
だからあれがちょっとしびれてたんですけどね、
やっぱりね、まあ、だんだん時代を追うごとにあの防衛隊がだんだん弱なっていくっていうね、
っていうかでも
あれなのか何なのか、
あの弱くなるっていうか、帰ってきたウルトラマンの後のそのウルトラマンエースでタックになるじゃないですか、
はい、
タックは強そうでしたよ。
ほうほう、まあでも相手が鳥獣ですからね。
鳥獣ですからね、はい、それ でその後なんだあのウルトラマン太郎になって、
はい、
あのザットになるじゃん。ザットだったっけ、ザットだよな。
ザットですかね、
あザットがね、あれも漫画なものもう
ウルトラマン太郎自体がその
もうあの出てくるメカがさ、ああなんで翼が輪っかなんだよ大体。
いやっていうかそもそも怪獣自体が
漫画だろうだってもう
復刻したやつもなんかメフィラス星人なんてもうそのもう残念の一言ですよ、ね、
もうあのデパートの屋上で使われてたようなあの安物の着ぐるみが出てくるだろ
う
だって。
あ
で
そうそうそう、
で
なんか撮影技術一気に落ちたんじゃないかなとか思ったりするんですけど、
ね、あとなんかね他の番組とのタイアップとかがあって、
はい、
あれウルトラマン太郎だったような気がするんだけど、怪獣サインは V ってなかったか。
怪獣サインは V？
サインは V ってバレーボールのスポコンドラマがあって、
はい、
でそれのリメイク版で坂口涼子が主演のやつがあって、
なんか一人の人間が戦うってやつですか。
怪獣そうバレーボールで怪獣に戦う。
あ、それはあれです、太郎ですわ。
あ太郎だよね、はい、だからそういうようなやつとかがもう、ま、なんかこれあまりにもちょっと ひどかろう設定がとか
思う。なんかね、ただグランドキングのあれは好きですけどね。
ああ、
はい、
今木田英子さんとそしてエグさんが完全に今沈黙しております。木田英子さんは帰ってきたウルトラマンの思い出というと何かありますか。
全くないです、
いやなんか一つぐらいあるでしょ。
なんか法隆寺が立ってね何年後ですか。
ああ まあ、法隆寺の頃はウルトラマンいないと思いますよね。
そうですよね。ええ。したね。全く、はい、すいません、存ぜぬで。
ウルトラマンノアぐらいの時ですよね、だから。
だから、まあ、
木田優
さん。木田
優さんは、ですよ、平家物語とかですから、あるいは、こう、北条記とかね、
ウルトラマン
は。はい。なんですか、ウルトラマン
な
んですか。
ウルトラマンは私は、ウルトラマン80しか知らん
の。ウルトラマン80
はちょっとダサいですね。
ああ、顔がね、
はい、
ちょっとね、残念な顔だよね、あれね。
あれひどいですね。
長谷川初森さんがね。
かわいそう、ひどい。ひどいって何ですか、そのひどいって。
なんかね、ウルトラシリーズに金八を持ち込んでしまったというね。
なんかね、いや、そのスペックはいいんでしょうけど、
はい、
デザインがね。
デザインがちょっとね。
はい。
顔がね。
ちょっとね。惜しいですね。
エグさんはどうでしょうか。
ん？
ウルトラマンは。
いや、あんまり知らないんですよね。
まあ、そうですよね。
はい、唯一知ってる知識をひけらかしとしてれば何でしょうか。
いや、レオが一番強いんでしたっけ。
レオが、
うん、実はアストラの方がパワー強いんですよ。
あ、弟ですけど、
はい、ただ、うん、技術がレオの方が高いからレオの方が強いんですよね。
あれもほとんどスポコンでしたからね、あれもね、
はい、セブンのね、
諸星弾がもうめちゃめちゃ鍛えるというですね、うん、スパルタ教育でした。
時代的にね、スポコンものが流行ってた時代ですよね。
スポコンがね、あれですよ、空手とか、
はい、
ああいうカンフーものが流行りだした時代だったんですよね、うん、
あと東京オリンピックとかぶりましたかね。
東京オリンピックとはかぶってないですね。
そう、
レオでしょ。
レオっていうか、ウルトラマンのスポコンものが無理。ああ、ちょっとだいぶ後になったか。
オリンピックとして重なったとしたら、はい、多分ミュンヘンオリンピックとか、その後のモントリオールオリンピックですね。
アタックナンバーワンとかが流行ってたのは、あれは
アタックナンバーワンが流行った、うん、まあまあ東京オリンピックの後ですね。
でそっからスポコンものみたいなのが、
そうですね。まあだからスポコンものあんまりオリンピック関係ないですよ。
あ、そうですか。
はい、1970年代前半に、うん、高森浅尾って人が出てきて、
はい、
後の梶原一騎さんですけど、
うんうんうん、
でこの人が例えば柔道一直線であるとか、はい、巨人の星であるとか、はいはいはい、そういったものを、まあ、原作をしたとい う、うん、明日の城のところもそうですね。
その後にこのスポコンものがこうドラマで出てきて、
まあ、だから例えば、はい、その1970年代前半がものすごく増えるんですよ、
はい、うん、
そのサッカーで言えば赤き一のイレブン、
うんうん、
でバレーボールで言えばアタックナンバーワン、
うん、
あるいはそのサインは V、
はい、
そして水泳だと金メダルへのターン、
は
あ、で柔道は柔道一直線、うん、
あとエースを狙いもあったかな。
エースを狙いもうちょい後です。
もうちょ
い後です。で、あとは何ですかね。
でその時代とやっぱり
柔道参加もありましたね。
その時代とやっぱりリンクしてます。その時代とやっぱり影響あ受けてます。
あ、全然違います。レオは。
ウルトラマンのそのスポコンシリーズっていうのは。
レオはもうあれ1975年とか6年でしょ。だからそれはもうどちらかというとブルースリーです。はい。で、まあまあだからそういうなんかね、うん、背景があるんですけどね、
うん、
ということで、まあともかく團次郎さん、お亡くなりになったということで本当にご冥福をお祈りしたいと思いますね。
未だによくわかんない誰だか。
ウルトラマンの映画ってこんな
もんですよね。歌うまいですからね。だから主題歌も歌ってるんですよ、
うん、
はい、あれウルトラマン、あなたの歌なんですか。
そうですよ。
あ、そうなんですか。
そうですよ。この人自分で歌ってますからね。
うわ、
別な共作で他のレコード会社だとかで、
はい、
西田敏行さんのバージョンとかがあります。
ほう、
ね、ということで続いては、京都府宇治市からいただきました。47歳兼業農家、ラジオネーム睡眠時無呼吸症。
ありがとうございます。
なんか心配ですね、
うん、
NHK は、庵野秀明監督の新作映画新仮面ライダーの制作現場に2年間密着したドキュメント新仮面ライダーヒーローアクション挑戦の舞台裏を放送すると発表しました。そういえばエヴァの時も長期取材ドキュメンタリーが NHK で放送されていたような、何か匂いますなということでございました。利権の匂いがするんですかね。どうですか新仮面ライダー、見ましたよ今日私。 ほやほやですよ、見てきましたから。
ああ、すごい楽しそうな顔しますね。
もう 4DX で見てきました。ああ、違う違う、ドルビーなんとかで見てきました。
これいくら万円かかったんですか？
2400円。
ああ、もう皆さんのお皮膚の計算。
違います。
違うんですか？
違います。
違うんですか？
ユーネクストのポイントで見てきましたから1円も払ってません。
あ、ユーネクストのポイント見れるんですか？あれ、
ユーネクストのポイントが効く、あの映画館の。
ほう、
なので、見てきましたけどね、はい、まあまあまあ、あの、まあ、
まあまあでしょうね。で、次は何なんですか？
なんか微妙ですね、反応が。
ちなみに今から、あの、あれですよ、うん、あの、ネタバレ入りますから、今から見ようっていう人は、あの、この枠飛ばしてください、もう。今から、あの、普通にネタバレしていきますから、
はい、
あの、本郷武史最後消えちゃいます。
はあ、どうしたんですか？
本郷武史、泡となって消えちゃいますよ。
めっちゃネタバラ、ばらし。
もう、あの、あれですよ、もう基本エヴァですから。18フィールドがこう溶けてみんながブジャーって溶けちゃうのとあんま変わんないです。怪人もみんな泡になってシュワーって消えちゃうんですよ。それで、なんだっけ、あの浜野美波ちゃんでしたっけね、
はいはいはい、
あのね、あの姉ちゃんが、はい、まあ、あの子も、まあ、ショッカーから作られたお姉ちゃんなんですよ。で、あの子も
ショッカーから作られてるんですか？
ショッカーが、まあ、ショッカー人が作ってるんですけど、で、まあ、そっからあのAI を使ったロボットがこう出てくるんですよ、
はい、
でこれがロボット刑事 K です。
ほう、
あの石森章太郎がやったあの刑事がロボットのやつです。
ほう、
あのちゃんと赤いあのジャケット着てロボット刑事の時はハンチングかぶってましたけどあの今回かぶってませんけど、それが出てきたりこうで、まあ、結構だからその伏線張ってあるのがいっぱいあるんですよ。だからこうあの特撮が好きな人はもうそそるような風にはなってんですけど、ただね、やっぱね、そのあのなんかあの小難しい話が、
あ、いや、てか何でもそうですけど、映画ってやっぱり短いんで、そのなんか一気にその、まあ、ウルトラマンもそうですし仮面ライダーもそうですけど、あのそういう、まあ、1時間2時間で詰め込もうっていう方が無理なんですよね、そもそも。
まあまあ、でともかくあの本郷武史がいてですよ、
はい、
それでそこにその一文字隼人が出てきてですよ、はい、1号ライダーと2号ライダー、で最終的には0号ライダーと戦うんですけど、でまあまあ、で途中いろいろ怪人が出てくるわけですけど、怪人もまたちょっと今までの怪人とはテイストをことにしてるわけですけど、はい、長澤まさみちゃんがこうですね、あのサソリの怪人をやってましたね、なかなか露出がこうあの、ありまして、こうセクシーな感じになってます。ただあのサソリ怪人は政府の自衛隊によって殺されちゃう、キャーって言って死にますから、ね、それで、結局、やっぱりシン・ゴジラとかシン・ウルトラマンともなんかつながってるんですよ、全部。だから竹野内豊がもう3作品全部出てるでしょ。で斎藤工が今度また出てるわけですよ。でこのあのそのはあのは浜野美波ちゃんの後ろ側にいるわけですよ、その背後に操るやつとして政府側の。
あ、そう、もう新シリーズが終わったら最後全部集結するんですかね。ゴジラとかウルトラマンとか仮面ライダーとか、最後
あ巨大なゴジラとウルトラマンと仮面ライダーが一緒に戦うという、昔あの
あ、ね、
ウルトラマンと仮面ライダーが一緒に戦うという夢の企画があったことなんですけど、
なんか
仮面ライダーが巨大化するというですね、ありえない、はい、ありえない作品があったんですけど、それでやった方がまだ面白かったんじゃないかっていう。でまあともかくなんかねあれですよ、本郷武史は、
はい、
あの仮面の中に入っていっちゃうんです、
は
あ、データが、はあ、まるであの土地郎がですねアルカディア号の魂になったからのようにですね、仮面の中入っちゃって、そのだから一文字隼人が使ってた仮面は壊れちゃうんですよ、
は
あ、で本郷武史の仮面を修理して一文字隼人に渡すんですよ、竹野内豊と斎藤工が、
はい、
でその時にもうすごいネタバレしてるんですけどね、今嬉しくてしょうがないんですけど、その時にその一文字隼人があの名前を名乗らないようなやつとは一緒に組めないなみたいなことを言うんですよ。じゃあ名乗ろうっつって、で竹野内豊が名乗るんですよ。立花という、私は立花だなと、でこちらにいる斎藤工は滝だっつって、おーってなるわけですよ。それが
立花
東兵と滝ですよ、
ね、もう立花さんもなんかブレードのあれしか思いつかないですね。
あ、そうですか、
立花さん、
おやすさんですよ、おやすさん。だからまあ で、最後のエンドロールのところで、
はい、
シモン・マサトの歌がかかるわけですよ、はあ、レッツゴーライダーキックが、で3曲でメドレーで流れるんですけど、まあ、だったらもうちょっとあの旧作のまんまのテイストでやっていくんだよなっていう、
短すぎるんです。だからあのほんまにウルトラマンもね、あとねプラスアルファね、あの1時間ぐらいしてみればね面白かった、そのもっとなると思うんですよ。そのなんでなんですかね、ギュッてしすぎてるんですよ。そのアニメであのサイコパスっていうアニメあるんですけど、あの映画はですね実は3部作がありまして、あの1個のことを 3分割して1時間ずつやるっていう方法があって、その方法であれば
まあね、あのそのいわゆるあの VFX だとかは、はい、さ、やっぱさすがにいいわけですよ。やっぱそのあのサイクロン号とライダーが変身していくサマートとかは、
はい、
なるほどと、
ほうほう、
かっこいいなという、サイクロン号いいねっていうになるわけですけど、
はい、
まあ、残念なのはかつての昭和の仮面ライダーの時は、
はい、
あのオートバイの協力は鈴木だったんですけど、今回ホンダに取ってから
いいじゃないですか、
ホンダかと思って、
かっこいいじゃないですか、
鈴木のまんまでやってほしかったんですけどね昔は多分あれ鈴木のね、ハスラーとかも使ってたと思うんですよ。
ほうほう、
ハスラーってあの北上さんが乗ってるハスラーは4輪ですけど、昔鈴木のハスラーって2輪だったんですよ。
へえ、
でそれをね、まあまあ見たかったですけどね、でも結構まあ大物がいっぱい出てて、
はい、
声だとかいろいろやってますから、はい、やっぱそれなりの、エンターテインメント作品にはなっているという、ことじゃないでしょうかね。まあ、怪人、あと戦闘員がなんかね哀れで、
は
あ、戦闘員弱いんですよ今回戦闘員次もう一発もうライダーパンチで、
はい、
ライダーパンチでもう内臓破裂で血ドバです、
はあ、
もう顔潰されて、バンバン潰していって、もう血のりすごいですよ今回、
はあ、
血ドバもう流血の惨事ですよ。
CG とかじゃないですか。
いや CG とかまあまあ割とまあそので何その0号対1号、
はい、
2号のところでももう0号が強すぎて、
はい、
それでもう仮面ライダー仮面の中から血入ってますから、ね、血吐きまくりという、まあ、すごいです。なかなかなスプラッター巨編になっているというですね、はい、まあそういうことでございまして、でまあもういいな、芯がつくのは。
いいんすか、とか言いながら見に行くんじゃないですか。
いやいや、てかもういらないなと思って。だって今あれだぜ、なんてキリンかなんかが缶チューハイまで出したでしょなんか新レモンサワーかなんか出したでしょ。
なんか何でも芯つければいいって。
そうそうですね、そうだから新えのきクラブみたいなのもありますけどもね
もう一回新エヴァンゲリオンしますか。
もういらないな、もうなんか芯をつければいいという風潮はちょっとそろそろね、
月デレだってやってるじゃないですか。
まあね、
いやおじはパロディーですからパロディーがいいんですよ、
ね、ただのね暴露番組になってますけどね、
うん、
新月ではただの暴露番組になってますけど、
何を暴露したかな俺は何も暴露したことはないと思う。
そうですか、
あくまで、ね、個人的な意見を述べさせてもら
った。だからよくついたら酔っ払いかどうのこうの書いてますが、自分シラフですからね。でもね、
お茶飲んでるだけ、
ね、この間のやつはそうだよな
全部シラフですからね、酒なんて飲まないですからね、
一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してみましょう。どうすんだっけ、あこれだった、
どうすんだっけって
、いや操作が操作がいつもと違うんでね
、はい、
ということで一旦 CM です。
ほら何ぼさっとしてんのさ、さっさと足をおなめ。
はい十五様。
どこ舐めてんだよ、ここだろここ。
はい申し訳ありません。
お前はほっとくとがっつくからね。ほらやればできるじゃないか。
ありがとうございます。
そろそろご褒美をあげようかね。何が欲しい。
女王様の聖水。
バカ言うんじゃない。
こんなカップルの公的な特別室をご用意いたしております。空港通り2人のメイクラブを演出するホテルエキサイト。
世界のファッション玉金。
大相撲ダイジェスト。それでは結びの一番です。土俵上制限時間いっぱいです。左から狩高山、西から千代石。立ち合い立ちました。狩高山が突っ張っています。狩高山が突き立てる。千代石下がらない。千代石下からあてがっている。狩高山が中に入りました。狩高山がもろ差し。狩高山がもろ差しになりました。千代石が左を巻き替えた。左を巻き替えて残した。左四つになった。狩高山が攻める。上手は狩高山。千代石は上手が引けません。千代石はこれ右を巻き替えたいところ。狩高山の寄りをこらえています。千代石左四つ攻め込んでいるのは狩高山。両者の動きが止まって館内から拍手が起こります。狩高山が寄る。狩高山が寄る。狩高山が寄り切りました。狩高山の勝ち。千代石は残すところ、こらえるところで精一杯。攻めに転じることはできませんでした。狩高山の勝ちです。これで優勝にさらに近づいた狩高山、まさしく横綱相撲を見せつけてくれました。それではここで明日の幕内の取組をご紹介してまいりましょう。新入幕同士、モンゴル出身サネノツユ対エストニア出身バルトリンから始まります。で続いてフグリリュウに玉金桜、松葉崩しに中出し山、カウパー嵐に静止会、マグワイにボボの山、リンキンにエイズイワ、そして角番がかかった注目の一番、陰角に千代陰神、結びが狩高山に梅毒山と組まれています。明日の幕内の取組をご紹介しました。大相撲ダイジェスト。それではまた明晩。
世界のファッション玉金。
さあ、新しい機材でやっておりましてね、大変ですね。
大変です。
まあ榎田さんだけが大変なんですけど、
ね、榎田さんが機械についていけません。
宮城県仙台市からいただきました。46歳広告関係、ラジオネームトリスバーロンの女給 A。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
文化庁が京都に移転するそうで、これは天才若手政治家前島先生の京都都構想によるものかと全国的に話題騒然です。ちなみに現在文化庁の長官を務めている誰だか知ってます？文化庁長官今、木上優子さんに聞いてみましょう。現在の文化庁長官は誰でしょうか？
え、私知ってます
ね。え、知ってる？
知ってる人ですかって。
あ、知ってる人だよと。あのそこで検索しない。そこそこその二人検索しない。もう。
ヒントください、ヒント。
え、ペッパー警部。
ペッパー警部？
はい。
ペッパー警部ってピンクレディーじゃないですね。
SOS。カルメン77。なぎさのシンドバッド。ウォンテッド。UFO。サンスポー。
作曲家とか即系ですか？
はい、今エッグさんが検索したみたいです。
一番上は何ですかね。
トはい、昔ね、 S1 カンパニーって会社でやってて、S1 カンパニーに所属してたのがね、ベイブっていう二人組がいました。はい、南野陽子さんもいましたけどね、一時期。あの、分かったのが答えどうぞ。
あ、はい、徳良俊一さんですね。
はい、そうですね、はい、ということで、
まあ、徳良俊一って言っても前島さんにとっては誰って感じでしょうね。
分かんないですね。
あ、そうすか。はい、山本リンダ狙い撃ちとか知らないですか？
あ、全くね。
あ、山本リンダだって私が4歳の時ですからね、あの人。はい、
あ、そうすか。
やってたの。
おいくつの方ですか
今？70いくつ、74とか5とかじゃないですか？
昭和23年生まれだそうですよ。
ああ、
う
ん、まあだから徳良俊一さんは京都に住むわけですよね、しばらくはね。
いややったらもうやっぱり首都をね、京都に持ってくると。大阪でもいいですけど。
ああ、まずはだから
なんで移転するんですか？
まあ、まずあのそのなんですか、省庁あの官庁のその分散ということの手始めということで、はい、まあぶっちゃけ一番あの京都とかに振り向けても影響がないものっていうところじゃないですか。
うん、そうね。
でしかもあの文化財とかをかん、まあ、所管する官庁ですから、
はい、
まあ京都だと非常に親和性が高いじゃないですか。
一番そうか、一番いっぱいありそうですね。
であとそれこそ映画だとかそういったものに関する、その今もあるでしょ、あの邦画で映画見ると最後にさ、文化庁なんとか基金とかっつって、あれお金が出るんですよ、補助金が。でそういったのの窓口なんかは東京に引き続き置くそうです。それとあの統一教会関係の窓口にもなってるので、それもしばらくはその統一教会の揉め事が片付くまでは東京に置いとくらしいんですよ。でそれ以外はだいたい700人ぐらい全部京都に引っ越してくるそう
です。700人すごいですね、
というね、
はい。
徳良俊一さんもね、私はだからこの人の曲はもう大好きで、でもともとその、ね、ドイツだとかで音楽を学んだ方でですね、はい、もうストリングス徳良俊一グランドオーケストラみたいなのが昔ありましてね、でもうレーモン・ルフェーブルかポール・モーリアかみたいな感じでやってたんですけど、まあ、まあそこまではいかなかったですけど、まあ最近は、まあ、ちょっと曲はどうなんですかね、まあ、お作りになってるかどうか分かりませんけど、まあ、ピンクレディでいうと25枚目のシングルが2003年に出てるんですけどね、まあ、誰も知らないんですけどね、なんだっけ、みんなの歌で歌われたテレビが来た日だったっけな、なんかそういう歌がありましたけれど、まあまあでもこれ省庁、その省が官庁が地方に分散するとしたら、例えばこの何省はどこに行ったがいいとかっていうのはちょっとなんか思い浮かぶことないですか。
難しいですね。
これ
でもなんかどこに、何省がどこ行ったらいいっていうよりかはもう全部まんべんなく、なんか九州、関西
と気象庁とかさ、
はい、
もう沖縄とかがいいんじゃない、どうせ台風が来るんだから、
ね、あ、ほんまですね。
なんか沖縄において、はい、なんかでっかいレーダーとか、もう人工衛星を使ってですよ、それでやるとか、まあね、まあどうせこれ地震とか津波の時はあんまり気象庁役に立たないですから、
はい、
特に噴火の時もあんまり役に立ってないんで、もう沖縄でいいんじゃないだろうかとか思います
ね。
あとは何かないですか、皆さん、こう木田ゆう子さん何かないですか、こう何省とか何庁だったらどこか適当に置きゃいいんじゃねえのとか、もう本当自由に言っていただいて構わないですけど、
適当で何庁がどれだけあるのかがようわからんです。
島庁とかね、
島庁、
こう焼いてトロンとか丸庁とか、
ね、ああいいですね。
脂っこいですよね、
はい、
松田さんが好きなやつですよね。あと何がありますかね。まあ文化庁は一番まあいいとして、
はい、
防衛省とかどうしましょう。防衛省は、
防衛省ですか、
まあ、東京以外ではどうですか。
東京以外、
デジタル庁とかいらなくないです。
まあ、デジタル庁なんてデジタルなんだからどこでもいいやね。
そうそう、どこでもいいですね。
そう
です
ね。
とりあえずデジタル庁は網走ぐらいで、
網走に、
はい、
ああなぜ網走なのかが分からない。
まあまあ先々町だからです。
ああ、まああとは何ですか、
防衛省、逆に日本の防衛なんで、
はい、
まあ真ん中がいいんじゃないですか、関西ぐらいに。
ああ、じゃあですか、やっぱ京都に、
京都というよりかは兵庫県とか、
兵庫県に防衛省
とかじゃないですかね。
あ、
まあ、栽培もありますね。
あ、山口
今大蔵省は何て言うんでしたっけ。
財務省です。
あ、財務省、財務省、
財務省は大阪持っていきましょう。で、造幣局の横に置きましょう。
あ、桜の宮に、
はい、
いいんじゃないですか、みんな大変だと思うよ。みんな大阪に来ないといけない。
いや、でもやっぱりそれやることで、やっぱり
その、そうすると関西の人口は吹き返す
ですよね。
あ、住友銀行が急に頑張っちゃうかもしれない、ね、
あ、
住友銀行ってないか今。三井住友銀行、
そうそうそう、
ああ、
労働省ってあったでしょ。
労働省今ないよ、今あれですよ、
どうなったっけ、
あれ
労働 交通え
厚生労働省、
厚生労働省、
厚労省で、
厚労省、
まあ別にどこにあったっていいんですけどね、
まあデジタルの時代ですからね、はい、
まあということで、
でも首相官邸とかはもう沖縄置いたらいいんじゃないですか、もう
首相官邸
は、はい、そうです、
首相官邸は、うん、どっかの原発のそばにでも置いといた
らね、
じゃあ敦賀とかいう
そうですね、
原発の近くで、うん、はい、最も脆弱な、
そうですね、
狙われやすいところに置いておくという、はい、ことでいかがでしょうか、はい、意外と話が盛り上がらなかったんですけど、東京都国立市からいただきました57歳自営業ラジオネームゲオルク・ララーシュタイン、
ありがとうございます。
そうか、
はい、いきなりどうしたんですか、
え、はい、マッハバロンも段次郎さんだったですよね、博士の役はね、
なんか何言ってんのか分かんないわ
え、ララーシュタインのロボット軍団と戦うわけですから、
はあ、
え、知らない、マッハバロン、
今日が歌ってるやつ、
うん、もうや検索、
悪の天才が時に野心を抱き、
オッケー、
検索
世界征服を夢見た時に、
ね、検索するんだ、
君はどうするか、君は蹂躙されて
勝手に歌ってるし、
蹂躙されて黙っているかって、このね、国家の防衛に、力を入れようという、
もうマジで音出してるわ検索してるのに、
スーパーロボットマッハバロンは1974年10月7日から1975年3月31日まで日本テレビ系で放送された日本現代企画制作の特撮テレビ番組およびその劇中に逃亡する巨大ロボットの名前である。
これはキラウエアさんも生まれてんのかな、
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、
お便りに戻ります、
はい、どうでもいいわ。
ウクライナを訪問した岸田首相が、
はい、おいおい、
地元広島の名産品、うん、必勝しゃもじを、うん、ゼレンスキー大統領に送ったことがニュースになっています。
やっちまったなーって感じ
このおっさんの非常識な感覚、誰も止められなかったのでしょうか、
本当にね
なんかもっとねマシなもんなかったんですかね、
痛すぎて記事もよう読めなかったですよ、私
記事を読みますとね、
読むの、はい、
必勝わかん
ないからもう恥ずかしくて聞いてらんないんだけど、
は
い、
これ、まあ、この送ったことに対して24日、はい、立憲民主党は参院の予算委員会で、は
い、
不適切だと追及した
そうね、
でそこに対してこの岸田のお父さんは、うん、外交の慣例で地元のお土産を持っていくのがよくあることだと反論をしました。でこの必勝しゃもじは敵を召し取るという、召し取るという意味が込められた必勝祈願の縁起物で、広島から日清日露戦争に出征した兵士が広島の厳島神社に奉納したという逸話もございます。
死ぬかもしれない人たちにやな
予算委員会で立憲民主党の石垣典子氏は、選挙やスポーツではない
ですよね
日本がやるべきはいかに和平を行うかだと批判、もうごもっともですよ、ね、別に立民支持してませんけどごもっとも
だとです、ね、
でこの岸田のお父さんは、祖国や自由を守るために戦う努力に敬意を表し、ウクライナ支援をしっかり行いたいという理解を求めました。理解するかいこんなもん。で、立民の泉健太代表は記者会見で、緊迫した外交の中で、違和感が拭えない、緊張感のなさを露呈したと酷評しまして、で、日本維新の会の馬場代表も、はい、ノーセンスでお気楽すぎると、
その通りです、維新やりますね、
いうことで、
維新の株が
ちょっとはまともと、
維新の株が上がりましたね
しかし
ちょっとホッとする、しかし
誰も止めないかね、
なんでああなっちゃうかね、
てかそれ、うちは公明党はどう言ってるか気になりたいですね、気になりますね、
おめでとうだったらもうあるでしょ、もうあの全然だんまりじゃないですか、もう金魚の糞になっちゃってますから ね、もう今、はい、まあこれ あのこっそり渡すならまだしもよ。
そうですね、
こっそりね、はい、実はそういうのは渡してたんだって後でこうエピソードで出てくるぐらいだったらまだいいけど、
堂々と
渡してしまってるし、しかもあの電撃、訪問とか言いながら、
はい、
もうね、もうメディアに全部あの、はい、もうあの報道されちゃっててですよ。
むしろそれが電撃やっていうね、
あれくの果てに近所に爆弾まで落とされてるんですからね、はい、だからもう何しに行って何やってんだこの人って、
ね、
だからもうめちゃくちゃだけどね、
はい、
これちょっとあの考えられないですよ、今なんかピロピロピロって落としたんですけど誰ですか
私じゃないですよ。
木下さんですか。
いや違いますよ。
どっかがピロピロピロっと落とし
こっちですよ。こっちはないです。
まあまあいいです。
私だって音出ないよ。
あ、まあまあいいです、う
ん、はい、
というね、どうですかこれ本当に。どうしましょうこの
ね、どうしましょうね。
決勝しゃもじが有名にはなりましたけどね。
ですね。
もうなんか、もうよその国の人たち
俺よく考えたら俺持ってる必勝しゃもじ。あの中学の時の修学旅行広島でさ、
はい、
であの宮島の旅館に泊まったんだよ、
はい、
で買った必勝しゃもじ。ずっとうちに飾ってあったよ。ずっとどっか今多分どっかしまっちゃってんだろうけど。必勝しゃもじね、これいいんじゃない。あの前島君とあの高橋君に俺送ったりようかこれ。
いや
必勝
しゃ
もじ選挙はね、
選挙で負けしますわなんか
今もなんかピロピロピロってなりましたね。
パソコンじゃないですか。
パソコンが鳴ってんの。どっから鳴ってんだろう。
ということは榎田さんですか。
わかんない。
いやわかんないだって、
聞いたことがない音がしましたね。まあまあいいや、まあ、うん、ということで、うん、どうですかこれ何を送ればよかったんですかねこれね。
もうせめて広島やったらもみじまんじゅうでいいんじゃないですか。もう
あ
も
みじまんじゅう、
あ広島、あとは何ですかね、オタクフソースかなんか送ってやればよかったんじゃないですか。あとは何ですか、あの一番いいのはあれですよ、あの原爆ドームのあのリアルなあの模型を送ってやって、あの戦争ずっと続けてるとしまいにはこうなるよっつって、とっととやめなさいっていう。
すごいですね。
それぐらいやればよかったんですよ、
はい、
もう
両国にプレゼントするっていうね。
あとは何ですかね、本当に。いやでも本当何しに行ったのこの人
何これ。
もうだ、分かった分かった、
はい、
ほらえのきださんだ、はい、
多分ね、
これ
ね
ほら
スピーカーのね、
はい、
これです。
あ
今
あ
電源が電源が落ちて
るんですね。本当に新しい機材入ってわけわかんない
ですね。
もういろんなことが
落ちますね。
トラブルということじゃないですけどね。
そうですか。
ということでございまして、はいはい、まあでも本当にあのこの岸田さんという人はどうにかなんないですか。これ誰かちょっと当確運動とか起きないのかね。
岸田さんもそうだけど、あの安倍さんの時からちょっとおかしかったですよね。
まあまあもう全部ですよ、
ね、あのマスクのやつといい、
ね、
うん、何コロナの自宅待機の時といい、なんか周りの人のアドバイスがなんかずれてんですよね世間
とかね。自民党がね、うん、これ誰だったか、あの自民党一党で十分だって言ったバカな政治家がいましたけど、
はい、
さあ昔のね、あの昭和の頃の自民党だったらまだね、うん、
はい、
あの結構その派閥が分かれていて、それぞれでやっぱりそのスタンスが違っていたので、うん、まあ一種のその一つ自民党だけで一つのなんかこう国会を形成してるかのようなっていう時代はありましたよ確かに、はい、でも今はもうそうじゃないので
ね、若いが強すぎるんですね。
そうそうそう、だからこれ他が出てこないとダメなんだけど、うん、もうこれがどうにもこうにもね、
うん、
派閥政治もね、いい面もあったんですね。
いやだから派閥政治じゃないんだったら、うん、他の野党が頑張んなきゃいけないんですけど、
そうそうそう、
まあ、ともかくそのまあ野党もね、うん、ちょっと不甲斐ないというところがありますので、
うん、そう
ですね、本当にこれやっぱそろそろ日野党が出ていくしかないというふうに思いますけどもね、あのまずは突撃隊を組織しましてね、
で次の衆議院選挙でここから
一揆を起こしてですね、一回は鎮圧されるんですけど、
はい、
そこからまた盛り返していってですね、合法的に政権を奪取してですね、
日野一揆ですか、
でそして、
合法的に政権を奪取、
ね、これナチスはそうやったんですよ ナチスはあれ合法的に政権取ったんですからね、あれ、あれ全然あの最初は無茶やったんですけど、途中からはあの法整備の 法律の抜け穴を見事について、あの
メディアバンバンとかだね、
そうそうそう、でメディアはね得意ですから、
私
は、もうあのゲッペルスとなってですね、
ね、プロデューサーを恫喝するんですか、
え
プロデューサーを恫喝していく、
プロデューサーを恫喝、恫喝プロデューサーを恫喝、
いや、あの圧力かけていくんですか、
いやいやいや恫喝なんかしませんよ、懐柔していくんですよ、
あそうですか、
味方にしていけばいいんです、
まあね、どっかどっかはね恫喝とかね、
でももうあのね、大阪 の維新 の、
はい、
あのとメディアのズブズブの関係は、はい、だいぶ壊れてきてますよ、まだ残ってますけどね、はい、で一部のね、あの何が問題かというと、もう維新じゃないんですよ今問題なのは、
はい、
あのこれ多分これをちゃんと言う人ってあんまりいないと思うんですけど、ズバリ吉本です、あの吉本興業のタレント一部のタレントで、うん、その右寄りな発言をしてる人たちがいて、
はい、
で右寄りで正しいかの感覚を持ってるならいいけども、うん、単にあの野党嫌いで攻撃的な、うん、なんかこうあの攻撃的っていうのは例えばその戦に持っていきたいような意識を持っていて、うん、中国とかその朝鮮半島とかに対して、まあ若干ヘイトな、あのノリを持ってる人たちいるじゃないですか、うん、はい、そういう出演者をやっぱり未だに使ってるという部分と、それとこの間 MBS のラジオで常念さんがあの余計なことを言っちゃって結局あの降板しましたよね、
うん、
でああいう人たちを使ってるっていうところが一つの問題だと思ってるんですよ、で東京ではね多分これから反動が起きてきて、あの三浦瑠麗の一件がまず大きい
です、そうですね、
でこれやばいよっていうのは多分だってメディアによってみんな保身に回りますからね、
あ
れね、あれ右とか左とかって関係ないですよあいつらは、
うん、
メディアの人間っていうのは、うん、
はい、
数字が取れれば何でもいいんですよ、でそこに来てコンプライアンス上まずいなってなったら全部保しますから、だから例えばそうだな、あのテレビに出なくなった歌手だとか、
はい、
俳優さんとかっていうのがいて、うん、あれみんなコンプライアンスでヤバい人たちですよ、
うん、
暴力団との関係を切らなかった、断ち切らなかった人とか、
うん、
だからそういった人たちがあのテレビから一気に消えた時期があって、うん、であのその後多分水面下で念書書いてるんですよね、うん、一切もうあの関係持ちませんとかって言って、でそれでテレビに復帰してる人たちとかがいて、うん、まあまあ、だからあのそういうぐらいのなんかこうあの反動が大阪で起きれば、あのだいぶ変わると思います、
うん、まあでもまだまだこの宗教とか影響強いし、うん、まあまだまだまだなんかね、期待はまだできないかなとか思ってますけど、
まあ日本は本当にまあ本当にあのこの後新薬でまた続きをやりたいと思いますけど、
はい、
一旦 CM に行きまして、この後は日本を、侵略してみましょう、
はい、
外側から日本を見たらどうなるのかっていうことをちょっと話してみたいなと思います、うん、一旦 CM です。
大石蔵之助はついにキラズハウスにアタックをかけることを決意。サブリーダー片岡源五右衛門らといつもの蕎麦屋のロフトでシークレットなミーティングを始めていた。今日はそのシーンから、まずはチェックイットアウト。
しかしキラズハウスにストレートにアタックしても、ディフェンスの侍たちがパーフェクトなフォーメーションを組んでインターセプトしてまいりましょう。
ちょっとハードすぎるもん。こちらのダメージを極力セーブしたオペレーションでなければならぬ。
お、そうじゃ、グッドアイデアがございまする、
何かクールなインスピレーションでもブローアップしてまいったか。
キラズハウスにはメインとサブの2つのゲートがありますゆえ、
うん、
2つのユニットにセパレートしてマルチなアタックをかけるというのはいかがでございましょう。
おお、なるほど。スケルトンなプロットにしてはなかなかポテンシャルが高い。
来る14日キラはティーパーティーをオーガナイズするとのインフォメーションをキャッチしております、
うん、
この日のミッドナイトをネバー逃してはなりません。
うんうん、グッドじゃグッドじゃ。全て片岡に任せることにいたそう。
OK でござる。ではシナリオ通りにアタックすることにいたしましょう、
うん、
拙者は堀部にこのオペレーションプランをプレゼンしに参ります。
任せたぞ。 See you later、 グッドジョブ、 You too。
こうしてキラズハウスをアタックするスケジュールがフィックスされた。翌日には全ての老師にオペレーションプランがプレゼンテーションされるのだが、この後のコンティニューストーリーはひとまずネクストウィークということ。世界のファッション、タマキン。
エミコのおしゃべりクッキング。
先生こんにちは。
はい、こんにちは。
今回は何を教えていただけるんでしょうか。
今回は肉じゃがになってます、は
い、あ、肉じゃがですか、はい、いいですね。家庭料理の定番ということで、
はい、はい、
それでは早速お願いします。
はい、わかりました。まずですね、
うん、
じゃがいも、
うん、
豚肉、
うん、
玉ねぎ、人参、
うん、
これらをみんなですね、
うん、
一口大の食べやすい大きさに切っていただくんですよ、
うん、
そして、
うん、
それを、
うん、
肉野菜の順番で炒めてもらうんです、
うん、
それから、ひたひたになるぐらいの水を入れてですね、
うん、
煮込んでいただくんですよ、
うん、
そして調味料を加えて煮込めば、
うん、
出来上がりです、
うん、
ぜひ試してみてください。最後にグリーンピースを添えてテーブルに出していただくと、
うん、
いいですけど。
はい、先生ありがとうございました。それでは皆さんお試しになってみてくださいね。それではまた明日。先生どうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
パラキルでございます。今週のテーマは日本侵略計画です。日本を侵略してやりましょう。
お、
我々はショッカーです。
はい
で、どっから攻めましょうか。
ああ、攻めるのだったんですか。
これ難しいですよ、難しいですよ。
でもどうやって北海道落としたわ。
どうやって
どうやって
これはだからね、
はい、
これあの侵略計画っていう話を今からするわけですが、
はい、
どうやって攻め込むかっていう話をするんですけど、はい、これね攻め込めないですよ正直。
そうですね。
でね、日本ね、今回の新しいデータでは、
うん、はい、
世界の軍事レベルでいうと第8位なのかな。
そうですね、
日本はね
8位、6位じゃないですか。
いや落ちた、6位だったけど、なんかあの5位がね、
はい、
韓国だよね。韓国にも抜かれてるんですよ今。
あ、今抜かれてるんですか。
抜かれてます。で8位ぐらいだったと思うんですけど、で、あのまあまあ向こうはほら徴兵やってるからね。
ああ、そうです、
ね、
で
こっちはまあそういうのないですけど、
はい、
木南さん、あの日本を攻め込むとしたらどこから攻め込みますか。
攻め込む、
はい、
いやー、どこでしょうね。
まあね、一番いいのは東京から攻め込みますか。
お、
東京に突っ込む、ええ、もう堂々と水上艦艇で突っ込むってのはどうですか。
多分ね、どっちがロシア、中国を味方につけて人海戦術で上陸作戦をするからですね。
ああ、私だったらですね、
はい、
ちょっとずつ、
はい、
普通の、
はい、
工作員を入国させます。ちょっとずつ、でそれを北海道から沖縄まで分散させてます、
はい、
で普通にビジネス活動みたいな普通にこうやらせます、
はい、
である指令が出た瞬間に、
はい、
その人たちが
一気に牙を剥くということで、まずやるのが、新幹線を麻痺させます、
はい
はい、新幹線に乗ります、はい、これも前にも私言ったことあるんですけど、はい、どっからでもいいですよ、別に博多駅でも大阪駅、新大阪でも東京でもいいんですけど、はい、手荷物は一升瓶、はい、一升瓶のこうお祝いって書いてあるやつを
ガソリン入れるんですか、中に
ガソリンとかいろいろそう、うん、で普通になんかお祝いで一升瓶2本ぐらいこう紐で結んであるのあるじゃん、
はい、
ね、のしがついてるやつ、はい、あれ持って乗ると誰も怪しまないですよ、
そうですね、
はい、でそれで体の中にはダイナマイトを20本ぐらい体にもうしてますね、はい、でトップスピードが出て300キロ近く出てるところで、しかも住宅街が近い区にあるというところで言うと、はい、まあ京都と大阪間とか、
はい、
ですよ、あるいは名古屋とかのあたりで、うん、スイッチを入れて自爆するわけです、
はい、
できればこうカーブのところですよ、あそうするとそこで先頭車両が脱線するとそのまま300キロでダーンと突っ込んできますから、
はい、
そんだけで周りで下手すると数千人の死者が出るぐらいの大規模なものが起きるわけですけど、はい、これをほぼ全編成で一気にやったら、
はい、
これとんでもないテロですよ、でこれ例えば全ての新幹線の走ってる車両を同時に、はい、ほぼ同時多発でやるとしたら、多分自爆覚悟の工作員が、
はい、
まあまあ30人もいりゃいいんじゃないですか、でそれがまあ確実な効果を発揮するという、
はい、
でそれだけで日本パニックになっちゃいます、うん、でさあその後は知らないっていうでまあ、そういうようなことしかできないでしょう、
はあ、
でじゃあこの爆撃機とか戦闘機を飛ばして、
はい、
攻撃を仕掛けるったってこれ全部撃ち落とされます、
うん、
なんつったって日本の上空は自衛隊と在日米軍が、
はい、
まあ、完璧鉄壁な制空権を持ってますから、
はい、
もう入ってこれないですよ、であとは水上艦艇はこれももう無理です、
はあ、
近づけば近づくほど確実に撃沈させられてしまうので、うん、でじゃああとは何かっていうと潜水艦で突入するしかないんですけど、
はい、
これも弱いっすよね、
うん、
潜水艦北朝鮮とかも持ってますけど、
はい、
ちっこいんで、
は
あ、だからもう物の数じゃないという、だから小説であるでしょ、なんだ日本海側の原発のところに潜水艦で突っ込んで、
はい、
工作員がバラバラっと出てきてで原発を破壊するんだっていう小説がありますけど、
はい、
そういうのは可能でしょうけどね、だからそれぐらいなもんじゃないですか、だからだから現実的じゃないんですよね、
うん、
日本を侵略するって、
うん、いやでも成功してる人がいますよ、
例えば
こう日本人なんか宗教を起こして日本人信者増やして、
あそういうやつね、
はい、
そういう洗脳的なものとかっていうのは、まあ、ちょっと今回は置いといて、
うんうん、
軍事的に攻め込むという
軍事的に攻め込むんですか、
そういう話です、
うん、
だからじわじわといろいろメンタルな部分から入り込むっていうのは、うん、まあ、それはまたありましょう、うんうん、
軍事的がいいですか
いやだから、うん、軍事的可能なものは何かあるかっていうのをちょっとこう考えたいですよ、うん、
防衛について考えるという、
ね、防衛ですよこれ、うん、で例えばほら南西諸島だとか、
はい、
ああいったところにこう上陸密かに上陸して、
はい、
陣地を形成したとしてもあんま人もいないですしね、
うーん
であんなもんすぐに制圧されて終わりだから、
はい、
やる意味がないし、あ何ができるんだ、だからまあ工作員を忍び込ませて、
はい、
東京で一気に大規模なテロを行うとかっていうことしかできないんじゃないだろうかと、だからやってることはもうほとんどオウム真理教と変わらないようなことしかできないとい いうことなのかなというふうに思いますけどね、
はい、
さあどうやって日本を侵略しましょう、
そうですよ ね、
だからやっぱね
トンネル振ってもね、
トンネル振るやっぱ難しいよ日本って、うん、だから
原発を起こし事故を起こして てもね、なんか結局侵略した土地が住めなくなったら元も子もないじゃないですか。
宇宙に、うん、あのさ人工衛星落としたとしてもあるともね燃え尽きますもんね。
まあね普通ね、そんなね
デブリをバンバン落とすっていう
ジオン広告みたいなことはできないと思いますからね。まあまあということは、
はい、
やっぱそんなにね必死になって防衛をするとかなんとかってやっぱいらないと僕は思うんですよ。
ああそれが言いたかったんですか。
ああだから核兵器をこうね、うん、その持たなきゃとかっていう論理は僕はいらないと思ってるんですよ、
はい、
で、
はいはいはい、
で核兵器を使ったらもうこれ最後だってことは分かってるわけですからどの国も、うん
はい、
なのでで戦争っていうのは 何かっていうとその相手の国を滅ぼしたいっていう戦争はほぼないんですよ、
はい、食料だったりね
何か分取りたいわけですよ。
そうそうそうそう、
はい、でその時に使うって言ったらそれもあの例えばね、うん、そじゃあ日本はだって2発も原爆を落とされてんじゃねえかっつってね、うん
はい、
であれ何かっつったらもうあの限定的な核兵器ですから、
うん、
ねで日本が撃ち返さないってこと分かってるからですよ、うん、だから使われたわけですよ、うん、でじゃあ日本が今回まあ仮にですよ、うん、その撃ち返してこないんだからじゃあ核兵器をあの撃ってくるに違いないっていう思う人がいるんだけど、うん、その僕はもう金もうもうあの近い将来ですよごく近い将来、
はい、
飛ばしても撃ち落とせるって私は思ってるんですよ、
は
あ、その北朝鮮が ICBM をバーンと撃ったとしても、うん、撃ち落とせるっていうふうにあのそういう技術がもうできつつあるんで、
は
あ、そうするともう核兵器の、あの、あのいわゆる戦術核というやつは、うん、あの無力化あ戦略化か、まあ、無力化されるというふうに私思ってるので、
うん、
だからもうあんまり日本に核兵器はいらねえなと思ってるんですよ、
うん
ね、
ちょっとね国盛さんとねでね突っ込むことになっちゃうんですけど、
いやだから僕はあの防衛っていうのは必要だと思いますし、
うん、
あの今持ってる日本の潜水艦とか優秀ですよ。だってこの間もあの新しい白鯨というのが、うん、あの進水式ありましたけど、
はいはい、
バガスカ作ってますからね、あの、
うん、ね音が小さいんですよね日本のやつが世界一ね、
うん、
ああそうなんですね、はいうん、
だってあの中国の源泉なんて言ったらもうあれですよお祭り騒ぎですからあれすんごい音ガンガン鳴らしてくるから遠くから分かるんですよ。だから、
うん、
もうだからあの中国 あの潜水艦が来たらってすぐ分かっちゃうんで、
うん、
もうあのこっちの自衛隊の耳のいい人たちはもうすぐにもうあの、うん、見せちゃうんですよ、
はい、
だからあのもうレベルが団地なんですけどね、
うん、
まあまあそういったことでやっぱ、うん、お金
国産飛行機は飛ばせないけど潜水艦は優秀なんですか日本って。
そうらしいですね、世界一らしいですね。
あのね飛行機ってね、うん、結局アメリカが作らせないわけですよ。
はあ、あそうですか。
だから日本って、うん、結局信用されてないんですよ、
うんうんうん、
一番にあの信用してない国ってアメリカが日本を信用してないんですよ、
うん、
なぜかって分かるじゃないですか。一回ひどい目にあってるんですから、アメリカは日本という国がアメリカと戦争をした過去があるわけでしょ、う
んはい、
それをですよ、
うん、
そのもうすぐにね、ギムミーチョコレートギムミーチューインガムっつってね、うん、すぐにアメリカ万歳っつって、うん、それでそこ入っていったその向こうのジャズだとか、うん、ロックだとか、うん、そういった音楽にすぐ染まって、うん、もうね老いも若きもアメリカ様々みたいになっちゃったわけじゃないですか、
はい、
でもう大好きな国になっちゃったでしょアメリカが、
うんうん、
ねで向こうがそうかって思ったらそうじゃないっすよ絶対。だって、うん、映画とか見ればわかるけど、うん、相変わらず戦争映画やるときには、うん、ドイツと日本は必ず敵なんですから。
うん、最近の映画で何があったっけ。
最近戦争映画ないですけど、ね、まああの昔よりはね、
うん、
あのドイツの兵隊にせよ日本の兵隊にせよ、うん、彼らにもそれなりの あの意義があったんだみたいなこうね、うん、描き方をするものが増えてるけど、うん、ちょっと前までなったらもうただ撃ち殺されるだけで出てくるやつですよ、
うんうん、
であのそれこそショッカーの戦闘員と変わんないわけですよ、うん、でその感覚なんですから向こうは、
うん、
だから敵国情報がずっとあるわけですよ、
うんうん、
でなのにその日本人はなんかアメリカ様様って言ってるんだけど結局日本が あの戦闘機作りますっつって、今から10年ぐらい前にあの、まあ、令和のゼロ戦みたいなのを作るっつって計画がありましたよ、
はい、
ええ、その中消えちゃったじゃないですか。
うん、
あ、そういうもんです、
うん、
で、あの日本でその飛行機を作ろうとすると、うん、アメリカ様が、うん、ともかく圧力かけています、
うん、
絶対作らせない、
うん、潜水艦は緩いんですね。
潜水艦はもうどうしようもないですね。やっぱ船は、うん、日本は譲らないですからね、これだけは、う
ん、あ、そんなことできるんですね、
はい、これはなぜかというと、はい、伝統です。はい、これ伝統ってでかいんですよ実は。航空自衛隊も陸上自衛隊も伝統がありません、うん、戦後できたもんですから、
は
い、海上自衛隊は連合艦隊の頃からずっと歴史があるんです、
うん、
切れてないんですよ、海軍のまんまなんですよあれ。だからあのそういった意味で言うとやっぱ強いですよ。
うーん、でアメリカも口出せない。
口出しますよ、出すけど、うん、あ、まあ、結局あの潜水艦だから原発 原潜でなきゃいいわけですよ。
はあ、
うん、
原子力潜水艦だったら、うん、それこそアメリカまでやってきてアメリカに牙向く可能性もあるわけですけど、
うんうんうん、
そうでない通常型の潜水艦であればまあそんなことはしないだろうって、しかもそこに核兵器も積んでなければ別にいいんじゃないのっていう、うん、そういうことだからどうぞお作りなさいってだけの話ですよ、うん、で飛行機は違いますよね。もう下手すると、うん、自分のところに牙向く可能性もあるし、う
んうん、あ、飛んでくるかもねみたいな。
ましてやアメリカの、まあ、一大産業じゃないですか、
うん、はい、
外国に売りたいわけですよ、はい
は
い、でそこで日本製の、うん、ね、メイドインジャパンの優秀な小回りの利く、
うんうん、
ね、あの戦闘機なんて作られた日にはですよ、
もう売れんすわね。
それはもう言ってみれば、うん、戦闘機界のトヨタが進出してくるようなもんじゃないですか、うん、それは困るわけですよ。だからもう絶対に許さない、
うん、
何が何でもあの潰しにかかる。で必ず入ってくるのは必ずうちのエンジンを使えとか、
はいはいはい、
例えばアメリカのね、
うんうん、
あのどこかのメーカーのやつを使えとか、
はい、
でそれがその結局ブラックボックスになるわけですよ、
うん、
はい、
うんうんうん、
で必ずそういうのぶち込んでくるわけです、
はい、
だから支配下に置かれているという、うん、そういうことですから、うん、そうなったらまあまあ支配下に置かれたままで行くんだったらこれは安泰ですけどね。
うん、
もうだから一刻も早く日本はあのアメリカ合衆国に併合してもらってですね、
うん、なんか急に投げやりになってきましたね。
こ、れでもうあのもう円を捨ててドルにすれば、うん、もうあの何の問題もない。もう円高とか円安なくなりますから、
うんうん、
こんないい話じゃないですよ。
ただでも対外純資産も同時になくなりますよ。
なくなりますよね。
いやでもね、あのアメリカ政府、
ね、
コロナの時とかアメリカ政府の方が気前良かったっすよね。
うん、少なくとも岸田の親父みたいなしゃもじ親父よりはまだ
まだ給付金出しますよね。
まだマシかもしれないですよ、
うん、
で俺らも名前をこの、ね、スティーブ・エノキタとか、
うん、
ね、あのジョージ前島とかっていう、
うん、
名前に書いてですよ、で、まあ、そういうことですよね、
はい、
どうですかキャサリン優子。
寝てますわ。
キャサリンキャサリン起きて。
寝てますわ、完全寝てますわこれ。法隆寺寝てますわ。
法隆寺
なんて繋がってるんだけどね、
法隆寺か延暦寺か知らないですけど、ね、寝てますわ。
まあキラウエア火山ってハワイですけどね。
あ、
まあというところで、
はい、
一旦CM。本当に寝てんじゃないかこれ。
寝てますね。
うん、ということでございまして、一旦 CM に行きたいと思います。
次はいじります。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党日本アジア党です。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルが お父さんの元気を応援。
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン。
どのお店も13,000円ぽっきり。
思わずはしごしちゃいそう。ご利用お待ちしてます。
暮らしのミニ情報の時間です。今日は家族の中に酒乱の夫がいたらというお話です。酒癖が悪くて暴力的な夫がいたら大変ですよね。困ったなと思う前に肝硬変を起こさせて地獄の苦しみを与えてやるというのはいかがでしょうか。一番簡単なのはお酒の中に有毒物質を混入させる方法です。まずお近くの薬局で瓶入りのアセトアルデヒドを1本お求めください。それを日頃飲み続けているお酒に少しずつ混ぜて与えてやりましょう。どんな丈夫な肝臓でも ALDH アセトアルデヒド脱水酵素の分泌量にはおのずと限界がありますから、気づいた時にはもう出遅れ。そうそう、脂肪分の多いお食事もさらに効果を増幅させます。暮らしのミニ情報でした。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。50歳車屋勤務、ラジオネームひよちん。
ありがとうございます。
迷惑メール、不審電話をきっかけに詐欺や事件に巻き込まれる昨今、本当に世知辛い世の中とはなっておりますが、今月に入って不審ファックス、ファクシミリが世間を賑わせております。第一東京弁護士会に所属する実在の法律事務所の弁護士の名前を語り、
はい、
未払いの支払いを請求する内容で、東京第一弁護士会の調査の結果、この弁護士がファックスを送った事実はなく、いわゆる成りすまし架空請求のファックスであったと。で、成りすまされた弁護士によりますと、いくつかのファックス広告会社が依頼を受けて送っているようで、
はい、
犯人逮捕も時間の問題だと言っております。で、それにしても広告ファックスって受け取った側から見ると自分の所属する会社には全く関係のない内容だったり、用紙やインクが使用されたりとマイナス印象になることの方が多いと思うのですが、商売として成り立っているということは需要と供給の関係が成り立っているんですね、ということで、だそうです。
なんか官僚的なところってみんなファックス好きですよね。
っていうか
役所もそうですけど、
うちもうファックス 使わなくなって10年以上経つんですけど、
ファックス配信したらどうですか。もう
廃止って言って必要な人もいるからね、やっぱり。
メールでいいじゃないですか。もうい
やいや、メールではなくてやっぱささっと書いてパッと送りたいっていう人もいるわけよ。これは、うん、やっぱキーボードが使えない、使いにくいっていう人もいるし、
はい、
やっぱその例えば体が不自由な方とか、
はい、
何らかのその都合でファックスじゃないとちょっとっていう人もやっぱいるんだよね。だからやっぱり必要なものだとは思うんですけど、
はい、
でただまあその番号さえ分かったら勝手に送りつけられちゃうわけですよ、うん、
はい、
だからその紙代インク代がまあ、
うん、そのだから真っ黒のファックスを送って嫌がらせするとかね。
まあ別に感熱紙だったらどうってことないですけど、今感熱紙ってあるの？
分かんないです。
昔ファックスって大体感熱紙だったでしょ。
ありました ね
、ええ、で、あのしばらく経つと消えちゃったりするじゃないですか、
はいはい、
でやっぱ今インクなんですかね、やっぱ今のファックス使わないから全然、あのもちろんあの業務用のやつはトナーを使ってますよね、うん、で今ほらあの普通のパソコンのプリンターの複合機でファックス機能もついてるやつも結構あるじゃないですか、はい、事務所なんかそういうのが多いんじゃないですか
今。あ、まあ、某事務所はそういう機能入ったあれですね、ありますね。
うちも一応ファックス機能はついてるんだけど、
はい、
もう土台電話をつないでないので、
うん、
いわゆるNTT の回線だとかつないでないので、
はい、
使ってませんけどね。
そう、家電話を掘ったのと同時にファックスも掘りましたね。
ああ、うん、 私はファックスは早かったですよ、導入したのは。
あ、導入したのがですか。
はい、あれは1984か5か6かの差のあたりですよ。だから俺放送作家やってて、その台本をあの熊本にいて、
あのインターネットとかない時代ですね。
ないです。
その頃にその原稿を送ったりして、
最先端だったんです最先端、うん、それはあのあれですよ、みんな手書きでやってたのを、うん、はい、あのワープロで、
はい、
ワードプロセッサで、うん、ジーカチャジーカチャジーカチャって言ってあのプリントアウトしたやつを、うん、はい、それをあのファクシミリで、
はい、
カタカタカタカタカタカタカタカタカタっていう感じの音が出す、うん、A4 の紙1枚送るのに10分、うん、
はあ、
ええ、まあそれでも早いわけですよ。郵便だったら1日2日かかるわけでしょ、うん、
はい、
それが10分で届くって夢のような。
でもその不便さがやっぱりあるかもしれないですね。声を守ってるのかもしれないですね。
雇用をね、
雇用、
いやでもあの新しい雇用をこう生み出したわけですよ。その東京の放送局なのにその熊本を組んだりに住んでるあの榎田新右衛門さんと仕事をしようっていう風になるわけですよ。でそのテレワあのこれあの当時の郵政省が、
はい、
そのテレワーク第1号だっつって認定してくださったわけですから私、
ね、
でだからあの時ファックスがでかかったね、あの時。だから今横にあの前島君が買ってきたあの普通のエプソンのプリンターがあるんだけど、
6000円でした。
これのね5倍ぐらい。
ほう、
もうあのコンビニのあのファック、あのなファックスのあのコピー機があるじゃないですか。 今ほら複合機だからでかいけど、はい、ただのコピー機があったでしょ、
はい、
あれぐらいの大きさだったですよ。
うん、
それであの感熱紙をガバンって入れといて、
はい、
それでやってましたね。でだからもう昔は散々使ってたもの、うん、あの使わない日がなかったぐらいあの使ってましたね。それで、いつの間にかもうメールになっちゃってからはもう全然使わない
ですよね、
メールもね。あのほらもうまだほらラジオとかで、
はい、
あのお便りを、
はい、
あの、
はい、
Eメールとファックスで募集してますみたいなのがあるじゃないですか、はい、でまあ、そういうあのファックスが中心だった時代からメールに変わり、
はい、
であれいつだったかな、今からねもう10年ぐらい前ですけど、うん、あの熊本のローカル深夜番組がありましたね、テレビのね、はい、でつまんない内容でこうで俺ら酒飲みながら、
はい、
こう小バカにしながら見てたわけですよ。つまんないことやってるなとかっつって、はい、これで生放送だったんですよ、はい、最終回生放送で、これであのメールあの募集してますとかっつって、はい、こうメールアドレスが出るわけよ、
はい、
で一個も紹介しないのよ、
うん、
メールを。で横でノートパソコンを見てるアシスタントがいて、
はいはい、
でチラチラ見てんだけど、
はい、
一個も紹介しないってことは、はい、これ一通も来てないんじゃないかと思って、
はい、
これ来てねえぞ一通もっつって、ね、これ誰も見てねえんだろこの番組とかっつって、はい、これちょっと送ってみようか、
はい、
送ってみようっつって、はい、でこれでパタパタパタって打って、
はいはい、
毎回楽しみに見ていたんですが、はい、今日最終回で驚きましたみたいなも、はい、もう大嘘を書いて、
はい、
よし送れパッて送ったんや、
はい、
そしたら見てたら、はい、すぐパソコンハッて顔になって
分かりやすい。
それで「あ今メールが来ましたよ」とかっつって「本当ちょっと紹介して」とかっつって
めっちゃ嬉しそうな。
それで そう まさしく今俺らが打ったやつをご紹介してくださったんですよ。面白いと思ってこっち大拍手、
はい、
もう乾杯とか言いながら酒飲み
で、ね、なんか昔あのハガキ読まれて大喜びしてるリスナーみたいな。
よしじゃあ次もやれっつってで今度ほらメアドが同じとか、
はい、
ね、あの IP が同じだとバレるじゃん、
はい、
で今度あの櫛を通して、
はい
プロクシーを通して、
はい、
でメアドも変えて、
はい、
もう例が細かいんですけど、はい、今度文面を変えて、はい、あの今までの内容とか感想とか書いて、うん、よし送れっつって、
はい、
あまた来ましたメールがとか
ってIP アドレスとか見たら全く一緒だったりとか。
いや違う、だから変えてあるんですよ、変えてんですこっち。
あ変えんの分かるんですよ。
いや変えなくてもどうせ分かんないけど、
はい、
そ 変えるというところが僕まさしく芸の細かいところで、だから別のとこから来てるっていうふうに言ってた。 結局その時5通ぐらい全部あの偽装メールを送ったんですよ、はい、5通とも読まれて、結局あのメールを送ってたのは俺たちだけだったっていう、
いやいいじゃないですか、あの賑やかし で、ね、
でそのスタジオの現場にいた人が、うん、後にあのうちのスタッフになって、はい、その時の裏事情も聞きましたけどね、まあそういうのがありましたね、はい、まあまあその非常に牧歌的な時代もありましたね、
うん、種明かしもしたんですか、全部俺たちだったんだよみたいな、
うん、そう彼にはしましたよ、はい、現場の人たちは知ったかどうか知らないですけどね、うんうん、まあだからそういうの、面白がるんですよ私たち、
ひどいですね、
ひどい、本当にひどいよね、でもそれによって番組が盛り上がってるからいいじゃないですか、
結果的
だね、本当にもう言っても援護射撃をしてあげてるわけですよ、皆さんもぜひね、この QIC に投稿をね、うん、これはでもちょっとちらっとゲッセレの方でお知らせしたんですけど、はい、近々ビギナー大会やりますから、うん、QIC、はい、もう多分半年以上やってないと思うんですよ、
ビギナー大会、
常連さん多いじゃないですか、うちは投稿をしてくださる、はい、ビギナー大会っていうのを設けるんですよ、で年に 1,2 回やるんですよ、はい、でもうとにかく初めて投稿するっていう方を中心に選んでご紹介させていただくっていう、うん、登竜門と、ぜひ皆さんまだ投稿したことがないという方、前はね採用になるとなんかグッズもらえたりっていう時もあったんですけど、はい、今予算がないのでそういうことやってませんので、
う
ん、
そうですね、
また絵はがきぐらい作ってもいいかなと思ってます、
絵はがきか、なんか榎田さんの手形かなんか、はい、
ああ
ね、
いいですよ、
昔色紙を渡すみたいなのやりませんでしたっけ、
寄せ書きのがありましたね、はいはい、ありましたありました、はい、またやってもいいですけどね、ということでございまして、木原さんもあれですよね、もうサイン色紙とかもういろんな人からサインを求められてますよね、いつもね、
いや全く求められてないです
ね、いやいやいや、サインくださいっつって種田森幸長聞かせてやんないが手渡されて、これにサインくださいっつって、
だいぶ前の話じゃないですか、それの話を私音ですか、
サラサラサラっとサインしてましたね、
聞かせてやんないに嫌う屋さん出てこないのに、
という、まあ、もうすごいですよね、普通にこう笑顔でサインしてましたから、ね、ということで皆さんあれですよね、サインはありますよね、もう
サインないですよ、そんな
サインないですか、
あるわけないです、誰が欲しいんですか、そんな、
いやいや、あんた人気者なんだからこれからサインくれっていうの絶対
出る、いや、ないですないです、
もうエッグさんもちゃんとエッグとかっていうの、ちょっと卵かなんか
ないないないない、
作っといた方がいいですよ、私はまあ普通のただえのきだしえもんというのを書いて、はい、顔を一応最後にポンとこう入れますけどね、ということでございまして、はい、お送りしてまいりました、さあそういうことで、エンディングテーマはどこだったっけ、ここか
、ひどいな、
いやちょっと確認しないとね、
うん、録音できないとね、えらいこっちゃですもんね、
はい、という今多分エンディングテーマが出てきましたね、ああ素晴らしい
本当に手探りですね、
はい、
いやでもすごいですよ、便利になったもんでね、うん、これ全部1台です、
それ
本出しも全部
1000万ぐらいだった時代だったら、その どれくらい機材もっと大きくなっちゃうなってたんですよね、きっとね、
通常の例えばラジオ放送局などでは、はいはいはい、このミキシングの機能を、はい、しかまあなかったわけです、はい、そこにこういう音楽だとかだとポン出しってやつは、はい、オーディオファイルという別な機械がありまして、はい、結構大きな機械ですよ、うん、はい、で代表的なメーカーはコーアっていうところが出してまして、ね、有名なコルゲンコーアとか、うん、ウナクールとか出してる、うん、コーアです、
うん、ウナクールの、
はい、あそこは薬とそういう電子機器やってるんですよ、うん、それとあと光学機器、展望台とかに行くと100円入れて見れる双眼鏡とかでしょ、はい、あれ光圧が大変な大きなシェアを持ってます、う
ん、なんで薬作ってんのかよくわからなくなってきた、
だから そういう総合的ないろんなことやってる会社なんですよ、その光圧のねオーディオファイルがあってね、はい、でね端末があって、うん、 ボタンがバーって並んでて、それにその、うん、あの音を全部当てはめてるんですよ、はい、でそれとあの同じインターフェースというか同じあのやつなんだけど、ノートパソコンも置いてあって、はい、ノートパソコンの各キーに音が割り当てられているってなって、それをテンプレでカパッてこう紙をね重ねて、はい、どのキーが何の音ですっていうのを分かりにしてたりしたんですよ。でそういう大掛かりなものだったのが、はい、今ギューッとちっちゃくなっちゃって、うん、もうこのこれどれぐらいですか、 B4 のちょっと一回りちっちゃいぐらいですよね、というサイズに今ギューッと染まって、うん、これで今 TYC が収録されてるわけです、
はいはい、
多分これもうあの全然業務用で使えますよ。
お
私これで多分あの地上波の番組これで作るんじゃないかなと思う、
はい、扱う人間がね追いつくのが ね大変ですね、
はい、
大丈夫です
例えば榎田さんとは言ってないですからね、はい
はい、説明書読んでないのにここまで使われるんですから私は
そうですね、
はい、
ということでございましてさあ今日も一見楽しげにお送りしてまいりました
楽しげにって表現がおかしい、
まあでも前島君もこれから大変ね本当にね、
やばいっすよ、もうだから2週間3週間欲しいですよ、もう本当にもう
投開票日は4月9日です、
はい、
どうなるのか、
ね、あのなんかこう配信こうバンバンやったりするんですか、
これから1週間はもうあの高橋一郎チャンネル、うんうん、前島和樹チャンネルも含めて、うんはい、月テレもそうです、うん、一気にやっていきます、
ですね、
どうぞお楽しみにしていただきたいと思います、はい、というわけでございまして、そろそろお別れの時間、お相手は榎田信也門
と前島と
エッグと、
そして FMC 九州は
平尾弥子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら、
さようなら。